ハロー、ポッドキャスト。なんかこう承認欲求的なものを実は求めていたのかなっていうことをね、ちょっと最近思ったので、まあ、そのちょっと気づきというか、そういう話をしてみたいと思うんですけど、まあ、これはね、すごく個人的な話で恐縮なんですが、まあ、僕はこのポッドキャストやったわけですよ。今ね、こうやってポッドキャスト収録して、まあ、こんな聞いてくださってるわけですよ。今この時間までね、聞いてくださってる方は聞いてくださってるっていうね、まあ、小泉進次郎さんみたいなことを言うわけなんですけど、まあ、でもその要はなんかこう自分で物を作るっていうか、まあ物作り、まあまあなんかバーチャルですけど、物作りみたいなもんで、まあ、こうやってこうコンテンツ作ってみて、まあ、世に放ってみるわけなんですよ。でその時に、まあ、聞いてくださる方が例えばいるかいないかって言った時、まあそのいるってのはある意味でこう運ゲー状態というか、まあ、非常にありがたい状態なわけなんですよ。でこれはなんかこう物事を世の中コンテンツ今飽和してるじゃないですか。まあ様々ね、いっぱい出てくる。 YouTube ですらね、もう何千万とか何億、下手したら何億とか、まあ、そんなチャンネルとかがあって、でいっぱい出てるわけで、つまり YouTube 一つ撮ってももう一生のうちに見切れないぐらいのものが溢れている中で、まあ、何を見るかって言った時に視聴側に立つとね、まあ、やっぱりそれだけ溢れてるものを見た時になんかほら、そんなになんていうの、その1回でも2回でも再生されるってことって数字で見れば少ないなって思うじゃないですか。だけどそれがその発信側に回った時に自分でこう生み出してみて、それを聞いてくださる、かつなんかね、やっぱりすごくこうエンゲージメントっていうか、なんかこうインタラクティブ性ってなんかこうすごく高いなって個人的に感じているので、いや、そうやってなんかこう反応してくださる方がいるとか、まあそういうのを見た時にやっぱりなんかこう数字、なんか例えば 1再生っていうものがあったとして、その視聴側から見ればほら世の中は100万とか1億とかそういう数字が飛び交ってるから、相対的に見た時に少ないなみたいなことを思うわけなんですけど、でもね、やっぱりこう発信側に回るとね、これは全然景色違うわけですよね。ああ1回でも聞いてくださったんですねみたいな感じというか、それはまあ凄まじいことですよね。であれですよ、ただまあ別にそれがなんかこうふむふむってなんかこう真剣に聞いてくださるとか、そうじゃなくてなんかこうながらでね聞いてくださるとか、別に僕はねシチュエーションは別にどうでもいいかなと思っていて、ただもう本当に無限にいっぱいあるわけですよ、コンテンツってね。それがなんかその選択していただいてるっていうところ、まあその一点において、まあやっぱりこうなんか素晴らしいというか、まあすごいことだなって改めて思うわけなんですよ。でそれがね、やっぱりその自分自身でこの要はなんかこう自分のなんかこう語りたい世界をね、まさに今もそうなんですけど、その表現しているっていう、まあ言ってみればこれは自分がすごくやりたいなと思ってることをやってるという状態だと思うんですけど、それをね、やっぱりなんかこう何かしらこう楽しんでいただけるような状態になってるっていうのは、まあ、これはすごい非常に最高な状態なんじゃないかなって、まあ、やっぱり改めて思うわけなんですよ。でこれでちょっと会社員時代、私のね会社員時代の話と対比したいんですけど、つまりね、その僕ほらたびたびね、この昔からポッドキャスト聞いてくださる方には、まあ、何回もねちょっとお話ししてる話にはなるんですが、まあ、その要はサラリーマンなんだけど、最終的にね、まあ、事業を作って、まあ、その割かなりね会社 の 社内でもまあ大きいというか、まあ、上場会社だったんですけど、その決算のね IR に乗るような形の、まあ、ものを、まあ、ペンペングサもないとこから、まあ、いわゆるプロダクトマネジメントっていうかね、その範疇で、まあ、その作ってきたってところがあるんですけど、作ってね、まあ、実際にこう成功、まあ、成功って何って話は分かんないですけど、まあ、成功したというか、まあ、それは最後のね一つの大きな仕事で、それ以外にもねいっぱい実はいろいろ面白いことやってきたなって振り返れば思うんですが、だからそういうことをやってきたんですけど、やっぱりなんかこうね、まあ、ある意味で浮いてるわけですよ、そういうことをやる人の方が少ないからね。でそのやっぱりなんていうのかな、僕はちょっとなんかリスペクトがないよなってこう感じてたところがあって、これは勝手にね私自身が勝手に思ってたことなんですけど、なんかもうちょっとぐらいなんかこのやってることに対してなんか理解してもいいんじゃないっていう、なんか僕は結構そういうところでなんか少し不満があったわけですよ。でそれはね、会社辞めるってところに至るのはもう多面的にいっぱい理由があるんですけど、その中の一つね、あえてなんか掘り下げてみれば、あ、確かにこの面はあったなと思って、まあ、つまりそれはなんていうか、こう認められてないよなって思ってたんですよね。まあ別にそんなことはないですよ。その給料的なところで言えば、まあその後から聞いたらね、なんか それは反映されてたみたいな話もあるんですが、 だから僕はなんかまあそこも含めて、なんだろうな、もうちょっとぐらい歩み寄ってくれてもいいんじゃないって、まあ要は相対的なもんだからね、わかんないけど、まあ、つまりそれは承認欲求的に満たされてない状態だったんじゃないのかっていうのが、このメタに見た時に思うわけなんですよ。でそこに対してこのポッドキャストみたいなね、まあ、いわゆるこのライブ配信も含めてなんですけど、まあその要はその時間に来てくださって、かつなんかこう聞いてくださったりとか、まあ、それはなんていうのかな、この自分の本当にやりたいことっていうか、なんか表現したいことをやった時に、まさになんかこう、なんていうの、それを認めてくださるわけ、認めてくださるというか、まあ別にね、皆さんは今ここまで聞いてくださってる皆さんが別に認めてるわけじゃないっていうのは、まあ、分かってるんですけど、それはなんかこう、私側からすると、まあなんとなくそんな風にも受け取れるというか、ような瞬間があったりするのかなって思って、でこれがその最初にね申し上げたその承認欲求というところ、まあ、実はその承認欲求みたいなものって全然僕自身はなんかこう求めているとかそういうのがなくて、単純にこれがやりたいなと思ってやってただけなんですが、そのこれがやりたいっていうところの、まあ、一つなんかこう副次的なその効果として、まあ、結果的に承認欲求みたいなものが実は満たされてたんだなと思って、まあ、これはなんかこう一つなんていうのかな、この私の人生においてその満たされない状態から、まあ、一つを見た、その実はねその時になんか欠落しているというか足りてないなって思ったものっていうのがなんか回り回って実はここでなんか補填されているというかね、まあ、そういうことがあるんじゃないかなっていうねことを感じましたという、そういうお話でございました。このチャンネルでは明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、 IT っていうのは私が極解拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。まあだから人生ね、何があるかわからんと。まあその、まあ別に会社辞めてだからな、何になるって話じゃないですけど、まあでもやっぱりこう時間ってのは、その有限なわけで、その結局何かを変えようっていうか、まあ別にそのリセット願望があるとかじゃなくて、何かを変えようと思った時ってやっぱりもう時間を変えるしかないんですよね、おそらくね。でその時に一番効果的なのってやっぱりこう増やすことってね、よくやりがちなんですけど、そうじゃなくてこう減らしてみて、でそのかつね、減らしたところに、減らした時間っていうのを、そのあえて目的化しないっていうところですよね。それがどれだけ、こう、なんていうのかな、こうどっしり構えられるかってところ。で、それじわじわとだんだんと、その時間っていうのが、なんか埋まっていくよう、埋まっていけばラッキーだよなっていう感覚というかね。まあ、つってもね、そんなにこう、僕自身も正直、全然悠長なことを言ってられる立場ではないんですけど、まあ、子供もいますからね。ファイアしてたら皆さんにね、ちゃんとファイアしてますって言いますからね、そもそもね。お金ありますよ、つって。まあでもそんなんじゃね、なんか、ほら、なんか違うじゃないですか。まあだからね、その、どうにかしなきゃいけないなっていうところは、まあそれはね、もちろんすごく課題としてあるんですけど、まあでもなんか、それとは別に、その、今っていう瞬間ね、まあを大事にするっていうところと、まあ難しいですよね、本当にね。まあ、このあたりもね、ちょっとまたお話ししてみたいなと思うんですが、今日はね、ちょっと対比というか、その、実はね、この表現っていうところは承認欲求を満たすってところに、まあ、どこまで行ってもね、なんか、真相の部分で言えば、それを意識的に求めてるか求めていないかによらずに、結構ね、満たしてる可能性があるんじゃないかっていうね、まあ、そういう、ちょっと個人的な、すごく、個人的なね、曲解をお送りしました。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。サバナイステイ。はい、それではお便りの返信コーナーをやっていきたいと思います。なんと2通もいただいてしまいました。ありがとうございます。1通目なんですけど、お一人の方からね2通いただいたので、そちらをお読みしますね。2024新春お便り返信会の巻っていうね、こちらのエピソードに、お便りいただきました。あきこ姉さんさんです。ご回答ありがとうございました。このアカウント、だいぶ前にフォロー申請出して、フォロー許可待ちのまま、ほったらかされてたんですが、ほったらかされてたんで、見なくなってしまいました。もともとあんまり X 見ませんし、ちなみに大阪万博で、落合陽一が、観覧者が自分のデータを AI に読ませて、自分と対話できるというのをやるそうです。でも、ウクライナ美女とで同じことをもう始めるみたいですね。でも大阪万博は1年後、ますます開催意義がわからんっていうね、そのお便りいただきました。ありがとうございます。何のこっちゃった方にちょっと補足しますと、この あれなんですよね、その、まるっちゃまっていうか、まあ、じっちゃまね、広瀬隆夫さんの話をした回があって、そちらの返信で、広瀬隆夫さんのね、最近の X アカウント、どれだかわかりませんって、実はご指摘いただいてたんですよ。っていうので、このアカウントですよっていうのを、概要欄に書いておいたんですよね。まあ、そこに対して、その、このアカウント、つまりじっちゃまのアカウントってところね、ああ、認識しましたって話で。で、昔ね、じっちゃまって、その、鍵垢だった時代があったんですよ。あの、鍵アカウントね、X で鍵垢ってやると、その、フォロー申請してもフォローできなくて、その、承認しないとね、つまりフォローできないっていう、そういう状態に作れるんですけど、で、これでね、あきこ姉さんは、その、ずいぶん昔にフォロー申請を出していたって話だったんですけど、まあ、そのままほったらかして分かんなくなってたと。で、最近はね、じっちゃまってもじっちゃまっていう名前すら捨ててしまって、まあ、よく分かんない感じでね、Twitter アカウントを、X ね、アカウントを運営してるっていう形なんで、まあ、見る人が見ないと分からないというかね、まあ、そういう状態になってるってことなんですよね。で、大阪万博の話ね、これね、落合陽一氏がね、大阪万博やりますよって話ね、いただいて、この観覧者が自分のデータを AI に読ませて、だから要は自分自身と対話できるね、AI を作るってところで準備されてるそうなんですよね。まあこのポッドキャストではたびたびね、落合陽一さんってまあ、すごく面白いなと思ってるので、お話とか出てきたりするんですけど、まあ万博にもね、関わってるってところで、まあもちろん大阪万博ね、なんか、まあ今の時代万博かって思っちゃうんだけど、まずそれでもね、なんかそこになぜかね、この落合陽一氏みたいな人が関わるっていう選択をしてるってことは、なんかね、なんかフォーマットとしては古臭そうに見えるんだけど、そこに何かあるのかなって思ったんですが、まあそれが何があるのかね、ちょっとなんか彼が実際に作ったものを見てみないと分かんないから、あれなんですけど、で、それがその自分自身のね、AI、自分自身、まあ、AI の技術をバックグラウンドに使ってあげて、さもね、自分と対話してるような形に、が表現できる空間を作るというね、まあ、そういうことみたいなんですね。でもおっしゃる通りね、そう、あきこ姉さんが言ってるみたいに、その大阪万博ね、1年後なんですよね。で、1年の進化、落合陽一氏もいろんな媒体で1年の進化がマジ早すぎてやばいってずっと言ってるんだけど、でも本当にその通りで、本当に凄まじい速度ですよね、このなんかチャット GPT がブレイクしちゃってから。だからね、この1年間もまあ待つっていうか、なんかね、本当になんかもう、その展示会っていうのをね、期限切るっていうか、まあそこを目指して作るというか、まあそういう感じがね、なんかもうすでに、なんていうのかな、だからそのアジャイル的じゃないんですけど、なんかもう出来上がったらさっさとね、こう表現して、ポコッと表現して、みんなに認めるような状態になるっていうところにしないと、なんかこう、なかなかその空気感として追いつかなそうだな、みたいなことはね、すごく感じますよね。っていうところでね、お便りね、いただいてね、ありがとうございます。はい、それではもう一通ね、お便りいただいてますので、ブツブツ交換欲が高まってきた話っていう、こちらのエピソードに、あきこ姉さんからね、こちらもいただきました。先日豪雨の時に雨漏りする箇所を直そうと業者の見積もり取ってたんですが、昨日見に来た若い男の子、経営者で技術もしっかりしてて、その場で直してくれました。で、今回は無料でいいですよって、屋根全部直させて高い料金取ろうとする業者が多い中、こういうのも物々交換スピリットっぽいのかしら。申し訳ないんで5000円だけ支払いましたが、畑やってたらそれこそほうれん草をあげてたと思いますわってところでいただきました。いや、これなんかすごいっすね。技術もしっかりしててその場で直してくれる、今回は無料でいい。まあこれはそうね、だからこれどういうことなんですか、これその場でなんかその関係性がもともとあったんですかね。なんかその関係性があって、そのもともとのね、あって、そのなんかその仲があったから、その料金取らずに今回は無料でいいですよってことでやっていただいたんですかね。で、あるいはそうじゃなくて、業者の見積もり取ってたってところで言うと初めての方なんですかね、見に来た若い男の子。まあ要はそれはなんかこう、ある意味であれですよね、なんかこうプロモーションというかマーケティングというか、もうその文脈はちょっと強そうだなって、個人的にはすごく感じましたね。つまりそのあれですよ、そのこっちから何かっていう、なんかそれを提供してもらうっていうよりは、なんか将来的にね、つまりその将来的にそのお客さんになってほしいからっていうところがあってっていう感じですかね。 まあでも物々交換スピリットというよりは若干そのあれですかね、あのそうなんか営業先出し営業というかわかんないですけど、なんか肉を切らせて骨を断つとかまあちょっとそんなような感じかもしれないですね。でもその申し訳ないんで5000円だけ支払いましたがってところが、まあでも支払うというところね、そこはなんかこうあの行動としては素晴らしいですよね。結構やっぱりそのあたりってなんか無料でいいですよって言いながらこうやってもらっちゃって、でも本当に無料でいいですよっつってそのまんまなんていうのかな、こう受け渡しちゃうっていうところは結構あると思うんですけど、世の中的にね。でもそこは、ね、やっぱりその価値を感じたから、だから無料でいいよって言ってるけど、まあ、そこにねこうお金って形で対価を支払うってところはすごくいいですよね。でまあそうね、物々交換っていうか、まあでもそっか、まあそこも多分その物々交換の前提条件的なところって、なんかお互いになんかこう手の内が分かってるっていうのが多分前提かもしれないですね。僕はそのお話ししたかったことっていうのは、つまりそのなんていうの、物々交換なんで必ずそのお互いにとって何か交換が行われるって前提なわけですよね。だからそのつまりあの今回のねいただいたその見積もり業者さんの例で言うならば、その将来のあきこ姉さんが支払うお金ね、お金の部分ってとの交換になるのかなみたいな感じというかね。でもうちょっとそのお金じゃなくて物々より物々交換になってくって、まさにそのだから味噌作ってる人となんかこう野菜作ってる人がいた時に交換するみたいな、でお互いに味噌作ってるの知ってるし、野菜持ってるの知ってるし、野菜作ってるの知ってるしってなった時に、まあそれを交換する。でもうちょっとなんかサービスみたいな話で言うならば、だから例えば僕はすごく IT って世間一般的にはまあ詳しい方なんで、例えばなんかこう IT の知識、 IT 知識を全般的になんていうのかな、この例えばお困りごとをコンサルティングするとかって多分できると思うんですよ、例えばね。って言った時に、それに対して例えばなんかこう物を売ってる方がいらっしゃった時に、その、まあ、物を売るとかわかんないですけど、なんか何かね販売をされてる方がいたとした時に、そのなんていうの、自分たちで取り扱ってくるものを例えばなんかそのこれあげるよみたいな感じであげるんだけど、その対価としてその例えば僕なんかありがとうございますって言ったついでに、じゃああのちょっと IT のことわかるんで、なんか少しなんか家のパソコン壊れたとかだったら相談してくださいみたいな話とか、まあ僕はね割となんかそっちの方がねちょっとイメージで話したつもりだったんですけど、どうだろうな、なんかそんなような、そう多分そういうことなのかなって、なんかねちょっとあきこ姉さんからあの今回ね事例いただいて、だからもうちょっとね解像度上げて少しね考え直してみたんですが、ちょっとすいませんねこれ一発撮りで撮ってるのでなんかこううまく返答になってたかわかんないんですけども、まあでもこの物々交換的なところっていうかね、まあ非常に面白いですよねこれね。まあこういうねエピソードもねいっぱいなんかこうあの共有していただいてねありがとうございます。あのまたねあの様々な話出てくると思いますがね、もしもよろしければね、あのこんな形でねあのお便りいただければまたねこうお読みさせていただきますから、あのぜひともねよろしくお願いいたしますというところで、ではね返信会は以上とさせていただきたいと思います。それでは。